高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は裁判員制度と並んで、司法改革の2つの柱といわれるその1つ、法曹人口、弁護士人口の話をしてみたいと思います。今年も司法試験が行われました。最終合格発表まで長丁場が続きます。その中で今年の司法試験状況で大きく報道されたのは、司法試験への抜け道が急増しているという話でした。何のことかと言いますと、司法試験の本来の試験ではない予備試験という、その試験にたくさんの受験生が集まったということでした。本来の試験というのはどういう形かと言いますと、法科大学院を卒業してそれで受ける司法試験です。法律の科目をすでに学んでいるという人は2年間、学んでいなかったという人は3年間の法科大学院の学習を経て、それで法科大学院を卒業し、司法試験の受験資格が得られるという、これが本式です。で、この受験生がどんどんどんどん減っています。司法試験の合格者は本来7割から8割が合格することを想定されて作られたというのに、実際には2割前後しか合格しない。これも大学院によってすごく差があり、今70を少し割るぐらいの法科大学院が林立していますけれども、受験生の5割以上が合格できるというのは本当に数えるほどしかなく、1割も合格しない、合格者がなかったなどという法科大学院まで出てきてしまっているという実態の中で、もう司法試験を本来の法科大学院を卒業して受験するという形ではなくて、もう予備試験という、法科大学院を通らなくても予備試験に合格していれば法科大学院を通ることなく法曹界に進む資格を取れるという、そういうところに受験生が集中します。で、大体2年とか3年とかいう期間、特に 法学部の出身の人であれば2年で済むとはいえ、その2年間という期間を経過しないでも大学の法学部を出ているというだけで法曹への道が開かれる可能性があるという、ここには大変な魅力があります。法学部で成績のいい人たちは特にここに集中すると言われてもいます。ついに今年は出願段階で出願者の数が1万人を突破しました。この予備試験が始まったのは2011年からですから、まだそれほどの日が経過していませんけれども、どんどん増えてもう1万人突破という勢いです。減り続ける法科大学院の志願者数とは全く反対の方向を向くというか対照的です。で、私が言うだけではなく、多くの法律家がもう今や法科大学院制度は破綻したと言っています。どうしてこんな制度ができたのかといえば、その決定的な理由は、法曹の人口、とりわけ弁護士の人口をべらぼうに増やそうという方針がまずあって、で、そうするとそれまでのシステムである最高裁判所の中に司法研修所を置くということではとても対処しきれない。これは民営化が必要である、民営化が一番の鍵であるということになって、それで法科大学院という制度を作り、法科大学院を卒業していると大半の法科大学院卒業生は法曹への道が切り開かれるということにすれば、法曹、特に弁護士の激増は可能になる、民営化路線ですね。この方針が立てられた、それは2001年、今から12年前のことでした。で、この方針のもとに法曹の数をべらぼうに増やし、弁護士を激増させる、で、そのための制度として法科大学院を作る、こういうことになり、 で、それが実際にその数年後に実施に入ったと。ところが、その実施数年間でもう法科大学院を卒業しても何か合格できるのはごく一部に過ぎない、下手をすれば一人も合格しない大法科大学院も生まれていると、こんな状態になり、もうやり続けることができなくなった法科大学院は統廃合が進み、何校もがもうこの戦線から撤退をしています。司法試験の受験戦線から撤退をしました。これからもどんどん撤退をするでしょう。で、一部の法科大学院が残る、旧帝国大学系を中心にし、あるいは巨大な私学の法学部のいわゆる名門大学を中心にしたごく一部の大学が法曹を輩出するということになるでしょう。かつて司法試験が500人程度の合格者しかなかった時期にもそういう構造でした。その構造をこれから作る。だけれども合格者の数を減らすことはしない。そういう方向が画策されています。年々合格者の数を3000人にしようという構想があり、これはもうとても無理だということになって、今2000人程度になっていますけれども、毎年2000人の司法試験合格者が生まれ、そのほとんどが弁護士になるという状況の中で、弁護士の過飽和状態が生まれています。弁護士が人権を守って地道に仕事をしていくということを忘れて、生きるためには生活のためには何でもするという、まあ、いわばとんでもない世界に突入し始めているという状態が弁護士の世界にあります。で、司法試験から法律家になるというこの道筋がこの12年の歴史の中で大きくねじ曲げられて、で、司法改革の柱の一角は今や破綻に瀕しています。もう一つの一角が裁判員制度でした。これも破綻です。司法改革というのはこの12年来進められてきた国の大きな制度改革ですけれど、根幹的な制度改革ですけれども、裁判員制度という柱も法曹激増とロースクールという道も共に破綻しているというふうに言わざるを得ない。この国の司法が怪しげな状態にあるということを知るには、裁判員制度の実態とそれからこのロースクールの実態を見ることによって、それがよくよくわかるというふうにみんなが今思うようになってきています。今日は裁判員制度から少し横に広がったお話をしましたが、皆さんと一緒にこの問題も考えていきたいと思っています。今日はここまでにしましょう。